内野さんも意義がなかったと見えて、二人とも書生部屋に引き返して手袋をはめて書斎へ入ったの。変に丁寧なことをすると思ったわ。私も後からそっと部屋に入ると驚いたわ。本箱の中の本は残らずと言っていいぐらい外へ出して、開け放しのままや閉じたままに積み重ねてあるし、引き出しは残らず引き抜いて、そりゃもう部屋中はめちゃくちゃに引っかき回してあるの。先生は相変わらずじっとしていらっしゃるでしょう。つかつかと先生のおそばへ寄って行ってね。肩へ手をかけて起こそうと思って、ふと首のところを見ると真っ黒なものがべっとりついているの。よく見るとそれが血なんでしょう。私、内野さんが抱き止めてくれなきゃ、きっとあそこへひっくり返ったに違いないわ。これでやったんだな。下村さんがそう言って先生のそばへしゃがんだので、見ると血のついた文鎮が足元のところに落ちていたわ。この文鎮というのは、先生がフルスカップって、そら大きな西洋の軽紙ね、あれを広げたまま押さえるために特別にお拵になったので、長さ一尺以上あるでしょう。ニッケルなんですって。私、掃除をするときによく持ったけれども、そりゃ重いもんよ。いつだったか先生が冗談に、やえ、これで力いっぱいぶたれると一思いだよ、とおっしゃったことがあったけれども、本当にこれでぶたれてしまいなすったんだわ。下村さんも内野さんも妙な人よ。私に何も触っちゃいけないと言って、二人で一生懸命に、手袋をはめた手で、そこいら中引っかき回して、と言っても、そりゃ丁寧なのよ。ちゃんと元の通りにしておくんですものね。口なんか少しも利かないの。窓の様子を調べたり、床の上を這い回ったり、壁を叩いてみたり。私こう思ったわ。きっと二人とも、近頃流行りの探偵小説にかぶれて、名探偵気取りで犯人を探そうと思って競争しているんだと。二人はよく競争するんですものね。え、私がいるからだって？冗談でしょう。二人ともなかなかそんな人じゃなくてよ。それで私、二人があまり探し回るから、ちょっとからかおうかと思ったけれども、場合が場合でしょう。それに二人があまり真剣なんですものね。手持ち無沙汰でもあり、気味悪くもあり、部屋を出ようとすると、内野さんが、八重ちゃん、まだ他の人には知らさない方がいいよ、と言ったので、私は自分の部屋へ帰ったけれども、どうしてよいのやら、いても立ってもたまらなかったわ。そのうちに、下村さんが警察へ電話をかけたらしいの。8時頃だったでしょう。自動車でどやどやと大勢お役人さんが来たの。私たちみんな、順繰りに調べられたわ。お役人さんって妙ね。髭を生やした立派な身なりをした人が、痩せこけたみすぼらしいおじいさんみたいな人に、へいへいするんですものね。あのおじいさんが、きっと判事さんとか検事さんとか言うのよ。まあ、検事さんにしとくわ。私は知ってる通り言ったわ。指紋とかを取られたわ。他の人たちもみんな簡単に済んだらしいけれども、下村さんと内野さんは随分調べられたようだったの。しまいには二人一緒に調べられたようよ。つまりね、二人とも何も知らないでぐっすり寝ていたのがおかしいというのでしょう。それに物取りだか遺恨だか、とにかく先生を殺したやつは診察所の窓から入って、書生部屋の前を通り、書斎へ入って、後ろから先生を文鎮で太打ちに殺しておいて、悠々とそこいら中を探し回って裏口から逃げたというのが警察の見込みで、それに診察所の窓は一つだけ、中から掛け金が外してあったらしいというので、一層二人が疑われたんだわ。文鎮はどこに置いてあったかって、あんたも検事さんみたいなことを言うのね。私それを聞かれるとちょっと困ったわ。妙なもので、毎日見ているものでも、出し抜けに部屋のどの辺にあったかと聞かれると、ちょっとまごつくわね。私、多分先生の書き物机の左肩にある別の机の上に置いてあったと思ったわ。え、 ええ、先生の死骸は何でも死後何時間とか言うので、凶行は前の晩の2時頃と決まったんです。内野さんと下村さんは尋問が済んで書生部屋へ帰ると、何かこそこそ話し出したの。紅茶という声が聞こえたので、私は思わず聞き耳を立てると、君どうして検事に先生の前で紅茶を飲んだことを言わなかったのだい。内野さんの声。君こそどうして隠したんだい。下村さんの声。僕は先生に迷惑がかかりはせぬかと思ったので言わなかったよ。僕もまあ君と同じわけだが、もう一つは君が迷惑しないかと思ってね。何、僕が？内野さんは驚いたようだったわ。どういうわけだい？君はぐっすり寝ていて何も知らなかったというのは本当かい？残念ながら本当だよ。君が何をしても知らなかったさ。妙なものの言い方だね。下村さんは案外落ち着いているわ。僕こそ君が何をしても知らなかったのだよ。二人でうたぐりっこしているのだわ。私、二人ともよく寝ていたことは知っているのだから、喧嘩になるようならそう言ってあげようかと思っていると、いい塩梅にそれっきり話がしまいになったらしいの。そうこうしているうちに大変なことが持ち上がったの。奥さんはほら前に言った通り瀕死の病人でしょ？先生のことなんかお耳に入れるとどんなことになるかわからないので、お役人も考えていたらしいのですけれども、聞かなきゃならないこともあるし、話さずにおくわけにいかなくなったので、まあ、お米さんが引き受けて、遠回しに話し出すと、奥さんは案外平気なんですって、気丈な方ね。そうしてお米さんに、旦那さんは、かねがね、もしものことがあったら、書斎の西北の隅の腰ばめの板を少しずらすと、鍵穴があるから、そこを開けると遺言が入っているから開けてみるように、とおっしゃっていたからと言って、奥さんは預かってあった鍵をお出しになったのよ。お役人なんてやっぱり慌てるのね。お米さんが自分が持っていくのは嫌なものだから、鍵を私に頼んだんでしょう。私仕方がないから書斎に持って行ったの。そうすると検事さんでしょう。痩せこけた上役らしい人が、しかつめらしい顔で受け取って、私に「西北はどっちですか？」と聞くでしょう。私たち、いつでも右左って言っているんですもの。出し抜けに西だの東だのったって容易に分かりゃしないわ。考え込んでいると、丸顔の太ったもう一人のお役人が磁石を出しかけたの。ところがそれがズボンの帯側に鎖が絡まってなかなか外れないの。太っているから自分の腰のところがよく見られないのでしょう。慌てるからかえってなかなか取れないの。検事さんは少しイライラしていたようだわ。やっと鎖が外れると、ほら、金でできた磁石によく蓋がついているでしょう。あれなのよ。それでなかなか蓋が開かないの。検事さんはとうとう癇癪を起こして、下村さんか内野さんかを呼ぶつもりでしょう。壁に取り付けたポッチを一生懸命に押し出したの。呼び鈴のつもりなんでしょうけれども、あれは伝統のスイッチなんですもの。誰も来る気遣いはないわ。年寄りのくせに新式のスイッチを知らないんでしょうかね。私を教えてあげようかと思っているうちに、やっと磁石の蓋が開いたの。こっちが北で、こっちが西と、この隅です。と、机の置いてある真後ろの隅を指したの。おじいさんはやっと壁の手を離して、その隅へ大急ぎで行ったわ。それから二人で一つ一つ羽目板を揺すぶったけれども、びくともしやしないわ。とうとう諦めて、私に書生を呼んでくれ、と言ったの。私が内野さんと下村さんを連れて帰ってくると、検事さんが、君、西北というのはこの隅ですね、と今まで探していた隅を指したの。二人は、やっぱり男は偉いわね。すぐに、いいえ、この隅です。と、机とちょうど反対の隅を指したわ。 君は一体何を見たんだ、と賢治さんが怒鳴ったの。磁石を見たのです。若い方も少し怒りながら言ったわ。見せてみたまえ。年寄りの方がひったくるように磁石を受け取ってしばらく見てたっけ。バカな、君はどうかしている。こっちが北だから、君の言う方は東北じゃないか。そんなはずはありません。若い方はむっとしながら磁石を受け取ったの。それから、とんきょうな声を出したわ。おや、変だ。さっき見たときと針の刺し方が違う。バカなことを言っちゃいけない。磁石の針が5分や10分の間に狂うものか。無言。腑に落ちないのでしょう。若い人は黙ってじっと磁石を見つめていたわ。議論はともかく、遺言を出さねばならないでしょう。西北の隅というのは、大きな本箱のあるところですものね。総がかりで本箱を動かしてね。賢治さんが調べるとね、じきに板のずれるところが分かって鍵穴があったの。鍵は無論合うし、わけなく遺言状が出たわ。奥さんでなければ開けられないので、私が枕元に持って行って開けたの。中にはいろいろ細かいことが書いてあったけれども、別に一枚の紙があって、思いがけない大変なことが書いてあったの。よほど興奮してお書きになったと見えて、ブルブル震えて字の大きさや行なども不揃いだったわ。あたし、読んでいるうちに青くなっちゃったわ。私はきっと清水に殺されるに違いない。私はほんのわずかな借金がもとで、清水に長い年月苛まれてきた。私はただ彼の奴隷として生きながらえたのだ。私は涙を飲んで耐え忍んだ。私は研究が可愛かったのである。私はただ研究が完成したかったのだ。ところが清水は、私のその大切な研究を金になりさえすれば、というので、密かに伺っているのだ。彼は一方に私の復讐を恐れるのと、一方にこの研究を手に入れたいために、私を邪魔にしているのだ。私はきっと清水に殺されるに相違ない。もし私が変死をすれば、それは清水の手にかかったのだ。よく覚えていないけれども、文章はまあこんな風だったと思うわ。奥さんの言いつけで、この書き置きを持って賢治さんのところへ行くと、さすがのおじいさんも驚いたようだったわ。それから1時間ほどして、清水のごうつくばりが書斎へ連れられてきたの。まるで死人のような真っ青な顔をしていたわ。何しろ文鎮には立派に清水の指紋がついていたことが分かったのでしょう。前夜遅くまで家に帰らなかった言い訳はできないし、先生との関係がどんな風だか。音訳者中、定本では、かをがと語気。音訳者中終わり。下村さんたちが言ったし、それに先生の書き置きでしょう。とても逃れるところはないんですものね。青い顔をして、焦然としているのを見ると、私は本当にいい気味だったわ。こいつが先生を殺したんだと思うと、ずいぶん憎らしくもあったわ。私そう思ったわ。清水のやつ、文鎮で先生を殺しておいて、ええ、傷口はぴったり文鎮とあったのよ。これで打ったことは疑いの余地はないの。そして自分のことを書いてある、書き置きのあるのを、どうかして知っていて、それを取ろうと部屋中探したに違いないとね。なんてずうずうしいんでしょう。私たち三人、また賢治さんの前に呼ばれて、清水のことで調べられたわ。お前は被害者が清水宛に手紙を出したことを知ってるかって聞かれたわ。私そんなこと知らなかったの。下村さんたちも知らなかったわ。先生の手紙は、大抵私が出しに行くのですから、私ならまあ知っているわけだわ。